Thoughts、今日は都会と田舎について。はい、皆さん元気ですか？僕の甥っ子がですね、甥っ子というのはお姉さんの息子ね、僕の甥っ子がもうすぐ大学生、来年から大学生の予定なんですが、もしかしたら大学生にならないかもしれないけど、どうなんですかね、その辺はわかりません。こうやって世界にそんな話をしていいんでしょうか。彼は聞いてないから大丈夫と思いますが、プレッシャーでも何でもなく、僕はね、基本的には何を選んでもいいと思ってるんで、別に大学に行っても行かなくても、合格しても合格しなくても、人生は終わるわけではないですから、何を選んだにせよ、彼であれば人生はうまくいくと思いますが、やっぱり自分自身の経験からですね、別に僕は大学に行ったことをそんなに利用して生きてるわけではないんですが、例えば就職してないしね、一度も就職したことないし、大きい会社で働いたこともない、小さい会社でもないんですけど、だから別に大学行っても行かなくても僕の人生は変わらなかった、ある意味変わってないけど、やっぱり大学でいい友達に会ったし、大学に行っていろいろ学んだこともやっぱりあるんですよ。で、あの時もし高校卒業してすぐに仕事をしてたら、おそらく東京にも来てないわけだし、そういう意味でいろいろ変わりますよね。多分周りの人たちも違うだろうし、いろいろ影響するでしょうね。というわけで、甥っ子が大学におそらく行くんでしょうけど、で、じゃあどこの大学に行くかっていうことで、東京に来るか来ないかみたいな話を1年ぐらい前からしてたんですよね。で、今は田舎に住んでるけど、大分のね、田舎に住んでるけど、東京というね、日本で一番大きい都会に来るか来ないかみたいなことで、今の段階では多分来ないと。ただ1年前は多分行くとか言ってたんで、ちょっと分からないですね。17歳の言うことは変わりやすいですから、今の段階では分かりません、正直言って。でも一応来ない、大分に残るみたいな話を今はしているので、それについてね、ちょっと話したいと思います。で、僕が18歳の時、だから17歳ぐらいですよね。僕が17歳の時に、17歳というか僕は多分15歳ぐらいの時に、もう東京に行くことをほぼ決めてましたね。で、今考えれば、それが なぜそうなったのか、正直言って分かりません。で、こういうのを、多くの人は大人になって自分の過去を思い返すと、ちょっと自分で決めたような決めてないような、人生の大きな力が動いてたような、そういうちょっといわゆるスピリチュアルな発想にさえなってきますよね。あの時僕があの決断をしたのは今の僕を作るために大きな力が動いていたに違いない、そして人はそれを運命と呼ぶだろうみたいな、そんなこと言えばね、確かに、そうなるじゃないですか。例えば僕の子供の顔を見てたらね、やっぱり半分僕で半分奥さんだなと、で、奥さんに出会わなければこの子は生まれてないんだよな、で、出会うためにはあれがあってこれがあって、あの時点で僕はあそこでこれをしていてみたいな、全てが生まれてから全てがつながるじゃないですか。そうすると、今の僕とこの子供を作るために今までの僕の人生はあったんだと考えがちですけど、そんなこと言ったら全部がそうなっちゃうんで、いいことも悪いことも全ては起こるべきだったといういわゆる運命論になってしまいますよね。で、別にそれでいいんですけど、それ以外の考え方はないから。でも、これから未来に進んでいく僕の甥っ子みたいな人にとって、 僕はそんなかん、そこまでその一つの一つのそのあの人生しかこうないとは思わないんですよ。でその全ての人があの一つのこういい人生とかそういうのはないと思うんです。そういうレシピみたいなものは。でね、その僕のお母さんがちょっとそのまあ半分冗談半分本当に本気でこんなことを言ってましたよ。いわゆるお母さんが言うにはね、僕のお母さんが言うにはその僕が17歳の時に比べて僕の甥っ子はちょっと子供っぽいと。で僕はどうしても東京に行きたい、一人暮らししたいって言ってたけど、甥っ子はそんな感じではないし、最近はなんかまだ家にいたいみたいなことをこう考えてるっぽいと。でなんとなくちょっと子供っぽい、なんとなくちょっとそのまあその悪いような言い方をしましたよね。まあ直接的じゃないけどね、ニュアンスとしては僕の甥っ子は東京で一人暮らしをする勇気がないみたいなね感じで、で僕はねそれはちょっと違うと思うんですよ。で僕はお母さんにちょっと言いましたよ。まあ優しく反論しました。どういうことかというと、いやそのいいわそのなんていうかな、そこまでこう言い切れないと思うんですよね。一つのそのなんていうかな、レシピがあるわけじゃないので。で僕も正直言うとですね、僕も正直言うとまあ今なんとなくね生活できているけど、結構危ないというか結構その難しい時期はありましたよ。でまあ今ねなんとなくサバイブしてるから、なんとなくね僕のお母さんにとっては僕のチョイスは良かったと、あの時東京に来たチョイスは良かったってなってるけど、正直言ってまあ28歳ぐらいまでは結構なんか不安定で、まあ実は今でも不安定だけど、でも今とは比べ物にならないような感じでしたよね。その20代まあ後半まで、だからほとんどの20代、10代から20代にかけて、だから東京に18歳の時に来て、それからまあ28歳ぐらいまで、その10年間ですよね。18歳から28歳ぐらいまで10年間っていうのは結構危うい人生だったと思います。いろいろないい人たち、そして悪いやつらに出会って、まあ悪いっていうか、まあ、根は悪くはないんですけど、やっぱりちょっと危険な人たちですよね。危険もしくはちょっと危うい人たちね、あんまりこう先のことを考えてない狂楽的な人間にもたくさん出会ったし、まあ嘘みたいな人たちにも出会いましたよね。なんか詐欺師に近い、もしくは詐欺師みたいな人たちにも出会ったし、ちょっとこう自堕落な、ね、いろいろな言葉が出てきますね、はい、自堕落、こう自分が落ちたようなね、ちょっとこうまあ狂楽的、自堕落結構似てますけど、かなり怠け者でこう楽しいことしか興味がなくて、もしくは楽しいことにさえも興味がなくなり絶望している貧乏な生活とか、まあいろいろですよ。いろいろね、やる気がないとかね、やる気はあるけど人を騙すようなやる気があったりとかねとにかくいろんなこうまあ人たち、そして自分自身もね、僕自身も紙一重でそんな感じだったわけですよ。紙一重で、いやもしくはそんな人間だったかもしれない。その一つのこうなんてライフスタイルみたいなものを完全にその真ん中にいたかもしれない、僕自身がね。まあ今思えばそんな感じですよね。まあ実は今日もその友也とね、その後輩の友也と居酒屋に行く予定があるんですけど、このあとね。でもやっぱり不思議ですよね。あの時結構危うい感じだったのを知っているはずの友也ですね。まああいつは大学卒業してすぐ公務員になったんで、まあ一抜けたっていう感じで結構真面目に生きてるんですけど、まあ 智也から見て僕がどう映ってたかというとかなり危うかったと思いますよ、一時期は。でもまあ何も言わずに、まあただ見守ってくれていた、まあ、そういう後輩、そういう友達だからまあ良かったですねという感じなんですよ。まあ正直言ってでも今の時点も本当に大丈夫かっていうと危ういですけどね、かなり危ういですよ。そんなにね自信はないですよ。そこまでもう僕は大丈夫だとは思わないんですよね。それはちょっとこうなんていうか横暴な考え方なんで、まあ人生危ういんですよ、いつも綱渡り。ただ綱渡りっていうのはサーカスみたいな一本のロープみたいなところにで歩いてる感じね。でもその綱がもうちょっとねなんかまあ釣り堀ぐらいにはなってるからね、釣り橋というのはなんか橋、一応橋になってるけどロープの橋みたいなね、なんか結構ガタガタしてるけどまあ一応渡れるかなぐらい。まあそれを少しずつもっとちゃんとした鉄骨の橋、ゴールデンゲートブリッジぐらいにはしていきたいんですが、お台場のレインボーブリッジでもいいですけど、まあそういう結構強い橋になるといいなとは思いますよね。まあでもまだ途中だから、そのプロセスなんでまだまだこうまあ頑張らなきゃいけない。まあとにかく何を言ってるかというと、いわゆる都会というのはかなり危ういんですよ。本当に一歩を間違えればまあ穴の中に落ちてしまうような誘惑やこう罠みたいなものがたくさんあるんですよね。でももちろん楽しいこともあるけど、その楽しさや大変さっていうのが全ての人にとって合うとは思わない、全然。でそれでいいんです。他の人は他の人生のスタイルがあるしね。まあ前僕はここで言ったこともありますけど、例えばおばあちゃんのね、僕の、まあ、一人のおばあさんが亡くなった後、その葬式みたいなものをですね、毎年毎年親戚に会ったりするけど、でいとことたちに会うとね、まあみんなやっぱりそれぞれの人生それぞれやってて、まあ大分に残ってる人も多いし、他の、福岡とか京都とか、まあいろんなとこにいとこたちは住んでるけど、まあみんな頑張ってそれぞれのいい人生があるんですよ。だからもし僕がね時まあ大分に残ったとしても、別になんていうの、それでいいとか悪いとかっていうのはなかなか今よりいいかもしれない、ある意味ね、ある意味今よりいいかもしれないし、ある意味今より悪いかもしれないし、でもそんなことは比べられないからね、その2つを。ただ一つ言えることは、まあその時に田舎から出てない場合ね、僕がもしずっと東京に、途中じゃないと大分にいたら、その東京の生活というのをこう経験してないですよね。で経験してない場合、別にその田舎に住み続けることはそんなに難しくないですよね。ただ今の僕、現実のねこの僕みたいに一度都会で生活をしてしまうと、田舎に戻ることが結構難しくなる。でいつもなんかちょっとね、ああやっぱりもう少し田舎、まあそのど田舎じゃなくてもまあまあの田舎ぐらいに住めると、もっとなんか人生が豊かになるような気がするなとも思うんですよね。家も大きくなる、庭もある、なんか犬を飼うこともできる、車もあって、まあホームパーティーもできたりね、まあ自然もあるから山に行ったり海に行ったりキャンプしたりね、お金にも余裕が出てくるでしょう。家が安いからね。と思うけど、まあたまにね、例えば温泉旅館に泊まったりして、その田舎の方に行ってみると、なんかね、やっぱり、ここに住むのはなぁと思うんですよね。で、新幹線に乗って東京に戻ってくると、やっぱりこのエネルギーがいいなとか、便利だよなとか思うわけですよ。まあ、生徒さんが日本に来た時もやっぱり会うのが簡単ですよね、東京に住んでるから。東京に住んでるからほとんどの生徒の泊まっているホテルから近いしね、ほとんどの生徒がまあ適当にね、まあ僕に相談せずにまあホテルを取ったとしても、僕が住んでるところから まあ1時間は絶対かからないな。30分、遠くて30分ぐらいですね。近かったらまあ15分ぐらいで会えるんですよね。だからなんていうかな、やっぱり東京に住んでるっていうのは今だけじゃなくてこれからもいいのかなとも思うけど、まあまあ一度出てしまうとね、一度その都会に住んでしまうと難しいんですよ、こう田舎にもう一度住むっていうのは。で逆もそうで、僕の両親みたいにずっとこう田舎に住んでると都会に来ることがかなりこう大冒険みたいになっちゃうからね。なんかもう東京に来て2、3日過ごすだけでもうなんか頭おかしくなりそうみたいね。まあだからどっちを選んだとしてもどっちかしか選べないでしょうね。その1年間で半分ぐらい都会、半分くらい田舎っていうのはまあ理想的だけど難しいですよね。理想的だけど実際にそれを実行することは難しいっていうね。まあまあまあ僕が言いたいことは、別にその甥っ子がそのままあっちに住んでて全然いいと思います。でもし気が変わってね、あおじさんね、鉄平おじさん、やっぱり東京に行くことになりましたのでよろしくお願いします、まあそうなっても全然いいし、そんなにね、まあ重要なことですよ、重要なことだけど、まあ大きく見れば同じです。人間は同じだから大丈夫です。どっちでもちゃんと考えて、自分でね、自分なりに適当に決めるんじゃなくて自分なりにちゃんと考えて出した答えであれば、まあおじとしてね、おじさんとしては僕は応援するだけなんで、どっちでもいいっていうことをいつも言ってます。でもそのどっちでもいいんじゃないっていうのが、その適当でいいんじゃないんじゃなくて、ちゃんと考えて自分が決めたことであれば、まあ若者がちゃんと考えて決めたことであればそれを応援するだけですよね。まあ自分の子供にも同じようなことを言いたいけど、なんかね、自分の子供のことになるとやっぱりちょっとね、またちょっと意見が変わってきますよね。なんかこの甥っ子だとね、もうちょっとこうリラックスできてるけど、そう自分の子供だとなんて言うかなみたいなね、ちょっとまだわかりませんというわけで、それでは皆さん、ちょうちょう、またね。